今日は列王記上17章から始まるエリア物語の一部を読みました。その背景となっているのは紀元前9世紀イスラエルの王アハブの時代です。アハブについては次のように記されています。オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪とされることを行った。主に背いたアハブ、いや主に背いたのは彼だけであります。イスラエルの多くの人々もまた主に背を向けていたのです。そのようなイスラエルの霊的暗黒時代に彗星のごとく現れたのが預言者エリアという人物でした。列王記上の17章には次の言葉から始まります。ギレアドの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私が告げるまで数年の間梅雨も降らず雨も降らないであろう。このエリアがアハブ王の前に立つまでのことは何一つ書かれていません。しかしある程度想像することはできます。彼は主に背を向けたイスラエルのありさまを憂い、イスラエルが主に立ち返る、そのことを祈り求めていたのでした。私の仕えているイスラエルの神とありますが、これは私がその御前に立っているイスラエルの神、この言葉が直訳になります。エリアは常に生ける神の御前に立っていたのです。イスラエルの救いを求めてです。そしてその祈りの答えは何年も続く干ばつだったのです。数年の間、梅雨も降らず、雨も降らないであろう。エリアはそれを良しとしたのです。それゆえに、その言葉を持って、アハブの前に立ったのです。聖書はただ単に、人々が問題なく生活し、豊かで幸福であれば、それでよいとは言いません。聖書が最も重く見ているのは神と人との関係であります。逆に言うならば、たとえ災いと見えることがあったとしても、それ自体が人間にとって本質的な不幸なことではないということです。神に背いていること自体が本当の意味での不幸なのだと創世書は語るのです。ですから、主に背いている国が主に立ち返るためならば、主の答えがたとえ干ばつであったとしてもそれを良しとする、そのような人物が聖書にはこのように登場してくるのです。そのようにエリアがアハブ王の前に立ったところから、この17章は始まります。普通に考えますならば、まさに戦いの火蓋は切って落とされて、ここからエリアの本格的な活動が始まるように思います。ところが、不思議なことにそうなっていないのです。主はエリアにこう命じられました。ここを去り、東に向かい、ヨルダン川の東にある、ケリトの川のほとりに身を隠す。その川の水を飲むがよ。私はカラスに命じて、そこであなたを養わす。 主はケリトの川のほとりにエリアを隠してしまいました。いよいよ戦いが開始される。そう思われたときに、主はエリアを表舞台から引っ込めてしまわれたのです。なぜでしょうか。それは、隠れたところにおいて、エリア自身がまず準備をしなければならなかったためです。まずエリア自身が準備されるため、彼が完全に主により頼まざるを得ないところ、主に養っていただかなければ生き得ない。そのところに追いやられたのでした。主はエリアを養うために、よりによってカラスを用いられたとあります。このカラス、律法によると、汚れた鳥とされています。その汚れた鳥に養われるということは、屈辱以外の何者でもありません。しかし、主は時として自尊心を打ち砕く、そういう方法を用いられます。まさにそこで、エリアは主の言葉が真実であることを経験することになるのです。エリアは主が言われたように直ちに行動し、ヨルダン川の東にあるケリトの川のほとりに行き、そこに留まりました。彼はそこに留まり、主の言葉を待ちました。しかし留まって待つということは、時として最も難しいことであります。待たねばならないとき、人は信仰が揺さぶられる。雨は降ります。エリアはそこに留まって、毎日水位の下がっていく川を目にしなければなりませんでした。事態は悪くなっていきます。しかしエリアは枯れつつある川を見ながら、そこに留まったのであります。そしてまさにその川も枯れてしまったとき、また主の言葉がエリアに臨んだと書かれている。さて、エリアに臨んだ主の言葉はこうでありました。立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め。私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせる。この主の言葉、エリアにとってさらなる試練を意味する言葉でありました。ヤモメというのは、聖書において常に弱い立場にある者の代表であります。干ばつによる飢饉が全地を襲っているときに、いかなるヤモメであっても苦境に立たされている。それは容易に想像のできることです。そのような人を身を粉にして助けなさい。そうやって命じられたのなら、まだ従いやすいと思います。しかし、主はそう言われなかったのです。そのような苦境にある者に養われることを命じたのです。エリアはサレフタに着くと、町の入り口で一人のヤモメに出会います。これが主の語られた人であることをエリアは悟りました。エリアは言います。器に少々水を持ってきて、私に飲ませてください。そしてさらにパンも一切れ、手に持ってきてください。と願います。すると彼女はこう答えます。 私は2本の薪を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。この言葉はエリアの胸に深く突き刺さったことと思います。エリアの信仰を大きく揺さぶられたに違いありません。考えてみてください。先にも申しました通り、エリアにとってこの干ばつは神の答えだったのです。これはイスラエルが神に立ち返るためである。そう信じたのです。それゆえに新約聖書では、エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ったところ、3年半にわたって地上に雨が降りませんでしたと、そのような書き方までされているのです。しかし、その干ばつによって、実際に死に瀕しているヤモメに出会うのです。信仰のゆえに、自らが苦しみに遭う。それは確かに信仰の試練であると言えるでしょう。けれども、自分の信仰のゆえに、他者が苦しむとき、それはより大きな試練になるに違いありません。しかしそれでもなお、エリアは主を信じるのです。主は、このヤモメに命じて、自分を養わせるように言われた。それゆえに、エリアは自分が主に信頼するだけでなく、このヤモメに信じることを求めるのです。エリアは言います。恐れてはならない。まずそれで私のために小さなパン菓子を作って、私に持ってきなさい。自分たちの食べるものがわずかしかないのに、その彼らからパンを取り上げることはあまりにも理不尽ではないかと、そう思わずにいられないところです。けれどもエリアは主が養ってくださることを信じ、主のお言葉を告げるのです。主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで、壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならない。するとヤモメは言って、エリアの言葉通りにしました。主の言葉を信じたのです。そして、主がエリアによって告げられた御言葉の通り、主は彼らを養われたのでした。ところが話はこれでは終わりませんでした。ここからが今日読まれました聖書の箇所になります。思わぬ不幸がその家を襲いました。彼女の息子が病気にかかって死んでしまったのです。彼女はエリアを責めて言いました。神の人、あなたは私とどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは私に罪を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのです。この女性は異教の地、シドンの人であります。その彼女がエリアを通して主なる神を知ったとき、その神の御前において、確かに彼女には思い起こされる罪があったのでしょう。 子供が死んでしまったとき、彼女はそれを神の裁きと受け取ったのです。エリアが来たためにもたらされた神の裁きである。エリアは災いをもたらし、罪を思い起こさせるものとして詰められました。しかしそれこそが、まさにエリアがイスラエルとの関係において立たされていたところだったんです。自分が語った主の言葉の通り、干ばつが続いている、人々は苦しんでいるのです。まさにエリアはイスラエルに対し災いをもたらし罪を思い起こさせるものとなっているのです。しかしそれでもなおエリアは信仰にとどまります。エリアは彼女の手から息子を受け取り、会場の部屋に行って寝台に寝かせました。彼は子供の上に三度身を重ねて主に願います。主よ、我が神、この子の命を元に返してください。すると主はエリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお戻しになったと、そう書かれています。しかしここで重要なことは、奇跡そのものではないんです。聖書はこのヤモメの言葉を伝えています。彼女はこう言っています。今、私は分かりました。あなたは誠に神の人です。あなたの口にある主の言葉は真実です。彼女の言葉はエリアにとっても大きな意味を持っていたに違いありません。この言葉こそエリアにとって再びアハブの前に立つための最終的な準備だったのです。彼女の子供と同じように、イスラエルの大地は雨を受けることなく、死んだような状態になっています。そこにおいて人々は苦しんでいます。まさに自分の罪を思い起こさせられる出来事が、そこで起こっているのです。しかし、それが最後の姿ではありません。そのことを経て、なお先に起こるべきことがあるのです。これらはすべて、彼女と同じように、この言葉が人々の口に宿るためなんです。主の言葉は真実です。こうしてエリアは再びアハブの前に立つこととなります。神によって準備された人として、この私たちが今集っているこの教会、そしてまた私たち個人の人生においても、信仰を揺さぶられるような過程を通ることがあるのです。今まさに信仰が揺さぶられるような過程を通らされている人も少なくはないのです。しかしその時にこそまさに主の言葉は真実であることを知る時なのです。それはまた私たちを通して誰かが主の真実を知り、主の言葉は真実です。そう言い表すようになるために、他ならないのであります。祈りを捧げます。 愛する天の地なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださりありがとうございます。あなたの御言葉、私たち一人一人に届けられています。私たちの歩み、さまざまなことのある歩みですけれども、その私たちの人生歩み、そこには主の言葉があり、主の真実な言葉が私たちの人生を貫いてくださっています。どうぞあなたに信頼し、あなたの言葉により頼み、そしてあなたの言葉に生きる喜びに生き続けることができますようにお導きください。すべての人に注がれている主の言葉が真実である。どうぞすべての人がこの事実を受け取り、そしてここからすべての歩みを始めていくことができますように。この祈り、主イエスキリストを皆によって祈ります。アーメン。